ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは NPO 地域環境全研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫の中須正治さんと共に進めておりますが、本日は初めて登場、三田真也さんもお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、
三田さん、今回初めて、ということですけれども、3月は別れの季節、4月は、ね、出会いの季節と、またお聞きになられている方の中には会社の中で異動があったよとか、いろんな形でですね、新しいことにチャレンジされている方も多いんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども、中須さんも新しいステップに。
そうですね、はい、先月もちょっとだけお話ししましたが、3月末で定年退職を迎えまして、はい、その後継続雇用ということで、部署は変わらず地域共生推進室で、嘱託雇用ということで変わらぬ業務をさせてもらってまして。
なるほど。
もう今日も先月はちょっと危ぶまれたんですけど、4月もこうやって寄せていただきました。よろしくお願いいたします。
分からなかったですもんね、どうなるかね。中須さんのどっか行っちゃうんじゃないかなとか思ったけど、はい、引き続きよろしくお願いします。で、三田さん、
はい、
ね、初めてですけれども、はい、中須さんの後任。
そうですね、はい。
三田さんはラジオこうやって出られるのはどこありますか？
いや、もう本当初めてで、
あら、じゃあ最初
めちゃくちゃ緊張してます。はい、
汗が光ってます、ね、
中須さんも最初は緊張されてました。はい、
今も緊張して
ます。そうですか。三田さん、今後いろいろよろしくお願いいたします、
は
い、
こちらこそよろしくお願いします、
ね、ゲストで来られた方々もですね、今まで中須さんがいろいろ調整してくださって、またその後もね、ロケンさんと関係のある団体さんがこの第4週目はほとんどですけれども、うん、三田さんがこれからね、中須さんの子引き継ぎながら、うん、また新しいステップを踏んでいただけると嬉しいなというふうに思いますので、今日は三田さんも一緒に進めさせていただきたいと思います、は
い、よろしくお願いします。
今後ともよろしくお願いします。
この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫と、そして NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りします。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は認定 NPO 法人和歌山 NPO センター副理事長の柴久さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ね、柴さんは、去年も一昨年もお越しいただいた、
そうですね、
ね、はい、ご出演いただいておりますけれども、ね、ご無沙汰してますということですが、
ご無沙汰です
、ね、いろいろ、ね、和歌山の方でも幅広く活動されていますが、和歌山 NPO センター、うん、どんな活動されているか少しご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、和歌山 NPO センターは和歌山県全域を活動エリアとする NPO の支援機関となっています。うん、今私いるのがですね、和歌山ビッグアイという公共施設の中なんですけれども、この中に和歌山県が設置をしています NPO 支援施設、和歌山県 NPO サポートセンターというのがありまして、そこの管理を今受託をしているということで、県と一緒に和歌山県全体の NPO を支援をする、応援をさせていただく、こういう活動をやっております。
なるほど。施設の方は、このコロナ禍でね、去年おととし、ずいぶんそのご来場され、来られたりだとか、そこで活動される方も、なかなか難しかったんじゃないかななんていうふうに思います。現状今どうですか？
そうですね、昨年度がですね、通常の年に比べると4割減ぐらいですね。
そうですよね、
はい、なかなか、ね、イベントがしづらい、先が見通してないという状況が続いているので、NPO ボランティア団体の皆さんもかなり、苦労しながらの運営を強いられているかなという感じがします。
そうですよね。今日はですね、柴さんの方にはオンラインでご出演いただいているんですけれども、ずいぶんね、その年配の方もずいぶんオンラインで会議を進めたりだとかっていうのも、もう当たり前になってきました、一般化してきましたよね。
そうですね、かなりの、ね、年代の方がズームとかそういったオンラインを使っての会議、講座などをするようになってきましたので、逆に言うと距離を気にせずにいろんな会議とか講演会ができるようになったというところはあるかもしれないですね。
なるほど、ありがとうございます。ロキンさんとの関係でいくと、 ご紹介いただいていいですか。
はいはい、和歌山 NPO センターさんとは番組の中でもちょくちょくというかよく紹介をさせていただいております笑顔プラス社会貢献預金笑顔プラスの寄付先団体として、12団体寄付先団体あるんですけども、和歌山県を代表するNPO 市民団体ということで、連携をさせていただいて、寄付金を通していろんな活動を、和歌山県内の中で行っていただいております。今日は笑顔プラスの寄付先団体としてご登場といいますかご出演いただいてるんですけども、その他にもNPO の支援センター中間支援組織ということを今ご紹介ありましたけども、その中間支援センターが集まるNPO 支援センター連絡会議の方にも、2000年から参加をいただいてまして、そこで行っている NPO パートナーシップ制度に基づく、いろんな活動を長い間連携してご一緒させていただいているという、そんな長いお付き合いをさせていただいております。
はい、なるほど。本日はね、笑顔プラスの寄付先団体としてのお話を中心にちょっとお伺いしていこうかなというふうに思うんですが、昨年度ですね、寄付先団体としてですね、具体的な活動をされたと思うんですけど、どういう事業をされたかご紹介くださってしてもらってもいいですか。
はい、笑顔プラスの寄付金を使ってずっと和歌山県防災とか減災につながる取り組みをずっとしてきました。皆さんもご承知のことかと思いますけれども、2011年、9月に紀伊半島大水害というのがありまして、はい、大変な被害を受けたんですけれども、それを契機にロッキーさんからさまざまなご支援いただきまして、防災減災に取り組む団体を応援をすると、そういったようなこともしましたし、実際に水害に遭われたところを掃除に しに行くというふうな活動もしたりもしました。でここ数年はいわゆる南海トラフ大地震を想定をした、備蓄ですね、防災備蓄品の贈呈をしたりだとか、防災講座やったりだとか、そういったことをやってきたんですけれども、昨年度2021年度はですね、ちょっと、大地震からは離れてですね、大雨について、学ぶと、そういったことをやってきました。
なるほど。ね、具体的に、ね、やっぱりその、南海トラフいつ起こるかわからない、でもちゃんと備えをしておかないと、いざ起こった時にどう動けばいいか、また、ね、起こった時 その避難のどうするのか、食料どうするのかっていくと、そういう、こういう活動とても大切だと思うんですが、和歌山イメージ的には、大雨の話もありましたけれども、災害が最近じゃないか、昔からですかね、多いようなイメージがやっぱ強いですよね。もともとでも最初は最初はというかね、ずっとあったにせよ、昭和にこう大きな災害があったというふうにお伺いしていますけれども、その件も含めて何こうシンポジウムとかされたんですよね。
はい、去年はですね、1953年昭和でいうと28年ですね、この年の7月にですね、和歌山県の北部非常に大雨に見舞われまして、あちこちで大規模な災害があったんですね。地元では 7.18 水害だとか日八水害、昭和28年7月18日ということで、そういうふうに呼ばれることもあるんですけれども、そういった災害の記憶をですね、後世につなぐという活動をされている団体があるということをお伺いしまして、そこの団体さんにご協力をいただいて、有田市で、その講演会をさせていただきました。
なるほど。ね、これ有田でされたということですけれども、この時はこれオンラインでされたんですか。
いや、この時はですね、会場に15人ぐらいはいただいたのと、はいはいはい、あとはオンラインで、なんでハイブリッドで開催をしました。
なるほど。ね、そう考えると、先ほどの最初の話じゃないですけれども、ハイブリッドにすることでね、その和歌山以外の方々もご参加されたりだとか、なんか広がりある発信になりますよね。
そうですね。
私もオンラインで当日参加させていただいたんですけども、はい、その講師を務められた方が、その 7.18 水害の時にまさに川に流された当事者の方で、よく助かったなということなんですけども、そういう本当に生々しいというんですかね、リアルなお話をお話、講演会という形で参加者の皆さん、あるいは Zoom で参加していただいている皆さんに、どんなに怖かったかということと、どういうふうに 救出されたかとかね、まあ、どういう備えが必要なのかっていうのを当事者の方からお話を伺ったっていうのはそんな講演会でした。
なるほど、はい、やっぱり当事者の方の、ね、声をこう聞くと、あ、やっぱり なんか備えちゃんとしとかないとなと。
そうですね、
うん、まあ、当時のその備えの意識と今とではまた全然違うかもしれませんけど、うん、ただ当時起こり得なかったような災害が今起こる可能性がありますしね。また近隣のその住環境も含めていろいろ変わっている部分で、当時のまんま今やればいいかというとそうでもないかもしれないですし、うん、まあそういうことを考える、みんなで考えるきっかけ、としては、まあ、これまでもねずっとその団体活動されている方いらっしゃると思いますけれども、こういう形で区切り区切りでねこういうことやるの大切だと思いますね。うん、反応はどうでしたか？
はい、その方ね実は、今84歳なんでかなりご高齢ではあるんですけれども、で被災当時は高校1年生、16歳で被災をされてるんですけれども、今から何年前になるでしょうか、もう70年近く前、
そうですね、
なりますけれども、非常にその記憶が鮮明でですね、やっぱ現地の、地形分かってる方にとってはですね、あそこを流されたんかというようなことがすごくリアルに伝わる講座で、地元でもかなりそういった教育はされているようなんですけれども、そういう講座を前の年度に地域の方対象にされたそうなんですけれども、その時にはかなり好評をいただいたと、まあ、好評という表現がいいかどうかですけれども、非常にまあ教訓としてこれを残すべきだと、こういうふうな話がどうもあったようでして、私たちもそのお話を伺いしまして、このローキンさんのこの笑顔プラスの事業で取り上げさせていただいて、でこれをどう次世代につないでいくのかな、そういったところもかなり、伝えたいなということで企画をしたというところですね。
なるほど。南海トラフ地震のことに関してはもちろん和歌山だけじゃなく全国がの皆さんがですね、いつ起こるかどうなるのかということを、まあ、不安に思ってたり、それに対してしっかり備えをしておこうと、うん、まあ、減災防災の取り組みが進められているところだと思いますが、まあ、和歌山県下ではですね、多分それに向けて活動されている、市民活動されている方々もたくさんいると思いますが、柴さん、まあ、和歌山 NPO センターさんから見て、まあ、どんな状況なんですかね。
そうですね、2011年の、ね、東日本の震災の時にですね、和歌山県も大津波警報出ましたので、はい、かなりね海からの津波をに対してどう守るのかというのが非常に大きな課題になったんですね、うん、あれから12年経って、11年ですね経って、うんうん、例えば役場が高台に引っ越したとか、消防署が引っ越した、警察署が引っ越した、あるいは住宅地が高台にできてきているみたいなことはあるんですけれども、ただ逆にですね、大雨に対する備えっていうのがちょっとおろそかになってるんじゃないかなっていう意識をちょっと持ってるんですね、うんうん、で今回有田で大雨の話をやったっていうのはまさにそこでして、
うんうん、
実はひょっとしたらお耳にされたこともあるかもしれないのですけれども、稲村の日の伝説って聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、11月ですかね、大地震があって津波が起こるぞということを稲に火をつけて、危険を知らせて、うんうん、人々を高台に誘導したっていう伝説があるんですね。あれがあるんで、その有田とか御坊といった地域はその近くなんですね。
なるほど。
なので、まあ、津波に関してはかなり意識が高いところだろうというふうに考えまして、では逆に大雨のことについて振り返ろうかということで今回の講座につなげていたと、こういう流れなんですね。
なるほど、そうなんですね。サンダさん、今のお話聞いてて、高槻も、ね、大雨、あれは何年前ですかね、3年4年前ぐらい前ですかね、地震もありましたし、
ね、はい、
雨もありましたし、はい、あの時もねまさかという感じではなかったですか。
そうですね、本当に川がいつ氾濫するかっていうのは、まあ、普段のところでは全く考えられなかったんですけど、例えば淀川のあたりの川の傘の水の上がり方等を見てると、これはちょっと人事じゃないよねというのはすごく感じました。怖かったですね、本当に。
そうですよね、うん、瓦が落ちたりね、なんかいろいろ、あの後も大変復興っていうかね、大変でしたけれども、京都はね、全国にこう嵐山の風景が映って
ます。ありましたね。そうそうそう、それもね、
まあ、分かりやすいポイントだと思うんですけど、それ以外にね、山下の方とかも大変なことになってましたから、はいはい、もっとね、まあまあ、でもやっぱりいつ起こるか分からないので、ちゃんと備えをしておかないといけないし、今のね柴さんのお話の中では津波に関してはすごい対策をしてるけど、実は大雨のことがね、もう一回やっぱり考えない 捉え直していかないといけないというようなお話でしたので、我々もそうですよね。しっかりその備えていくことが必要だなというふうに思います。後半もですね、いろいろお話をお伺いしていきたいんですが、ここで一曲ご紹介させていただきます。小袋でここにしか咲かない花。京都ハッピー NPO、 本日は、認定 NPO 法人和歌山 NPO センターの副理事長であられます、柴日咲さんをオンラインでお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします、
ね、今ね、笑顔プラスの寄付金での活動をどういうことされたかということをご紹介いただきましたけれども、次なる何か展開が考えてらっしゃりするんですか？
はい、防災減災の取り組み、継続するということになっていまして、和歌山県内順番に南から順々に行ってるんですけれども、今年度は御坊で何かしようかなと考えていまして、御坊市内、先日震度5弱の地震があったんですけれども、御坊市の市街地って非常に海抜が低くて、こちらは逆に津波の心配がかなり大きい
です
ね。もちろん川もありますので水害もあるんですけれども、街中で津波が起こった時にどうするのかっていうことを地域の皆さんと一緒に考えようか、こういう取り組みを できないかということで今、検討しているところです。
なるほど、それはとても意義ある、意味あるね、
大事な
取り組みですよね、はいはい。これがね、いろんな場所を移動してということですけれども、多分こちらもあれですよね、現地だけじゃなくてオンラインでもやられるかどうかわからないですけれどもなんかね、広くね、京都の方も、これは他の地域だからという話でもないと思うんですよね。やっぱ京都でも参考になることはあると思いますので、そうですね。はい。ぜひね、まだ今企画中、考え中ということですので、また和歌山 NPO センターさんのサイトをね、チェックしていただけるのはいいかなというふうに思うんですけれども、和歌山 NPO センターさんといえば、近畿労金 NPO パートナーシップ制度でもですね、和歌山の、なんとか中間支援組織としてこう入ってらっしゃるというふうにお伺いしていますけれども、昨年度こちらもですね、この制度の中でシンポジウム、コロナ禍と誰一人取り残さない社会づくりというようなことでですね、その一環で取り組みをされたりしたんですよね。
はい、SDGs の考え方の中に誰一人取り残さないという考え方がありますけれども、コロナの中でいわゆる社会的弱者と呼ばれる方が、なかなかね、社会的な福祉の制度だとかそういった資源にアプローチが難しいんではないかと、こういう仮説を立てまして、そういった方を支援をされている方にお集まりいただきまして、お話をいただきました。
なるほど、コロナ禍で本当に声を上げられずに本当にお部屋にこう閉じこもってたりだとか、見過ごされてたりだとか、いう方も今もいらっしゃると思うんですよね。でもなかなか見つけられないというか、社会との接点を持てずにいらっしゃる皆さんもいらっしゃる、もしかするとこれで番組を聞いてくださっている方もいるかもしれませんけれども、誰一人残さないというのは簡単なんですけども、実際は、いろんなケアというかいろんなつながりの中でその地域との接点を持ちながら、みんなでこうやっていかないといけない話だと思うんですけれども、仮説をそういう、ね、立てられて実際にディスカッションされたと、現地で現場で取り組まれている方々のお話をお伺いしたということですかね。
はい、例えば事例いくつかで申し上げますと、救急医療の現場ではコロナがきっかけで自殺未遂をされてしまうような方々がどうも増えてるらしい。
なるほど。
こういうふうな話が聞こえてきているというふうなお話もありましたし、子ども食堂を運営してらっしゃる方に関しては、和歌山では都会ほどではないと言われてるんですけれども、コロナがきっかけで職を失ったりだとか労働環境が悪くなったりだとか、そういったような方がいらっしゃって、特にシングルマザーの方の生活実態が非常に厳しいと、こういうふうな話もあったりしました。さまざまな取り組みがなされているんですけれども、個々の団体がそれぞれ取り組みを進めることだけでは限界などもありますので、どこかで横の連携を深めて制度の枠を超えて連携し合うことが大事なんじゃないかな、こういう話にはなったんですけれども、ではじゃあそこを誰がどういった視点でどういった財源を使ってどう結んでいけばいいのかというところに関しては、今すぐにできる話でもちろんないので、まずは世の中の問題に関心を持ち続けるところが大事かなと、こういうふうな、ざっくりとこんな感じのお話になりました。
なるほど、 まあ、我々このコロナを受けてやっぱ暮らし方とかですね、まあ考え、まあ、いろんなことが急速に変わったと、まあ、それに取り残されてしまう人もいれば、新たに僕の知り合いなんかのお子さんもですねコロナうつに今なったとか、だから新たな課題もいろいろ今のね、あの柴さんのお話にもありましたけれども、いろんなところで生まれてきてて、でその中で専門性を持った NPO がどう、ね、向き合えばいいのか、またでもこのコロナ禍でその具体的に直接な支援がねしにくかったりだとか、一方で急すぎて資金調達含めてなかなかうまく前に進められなかったりだとか、まあそんなことが多分あの和歌山だけでなくいろんなところでこう起こってる、まあそんな中でですね、いち早くその現地でされている方々の声を聞く、こういう、NPO パートナーシップ制度の活用の中でですね、あのされたというのはとても意義があるななんていうふうに思いましたけれども、中田さんこれどうでした？
そうですね、私もオンラインで参加をさせてもらいましてね、まあ、去年は2回シリーズだったんですけども、もうその中で先ほど柴さんからも資金的な課題とかを言われまして、横のつながりをどう作っていくんだと、せっかくのこういう機会が今回だけで終わらすのはもったいないというようなことで、ぜひ来年も、いや今年度のことですけど引き続きねあのやってほしいっていう要望もその中で出されて、
なるほど、
で資金的なところの応援も、まあ、ロッキンさんよろしくっていうようなことをあのその場でも言われたんですけども、はい、まあ、あの私どもだけじゃなくてね、いろんなあの事業団体企業も含めてですけども、そういったあの一人と取り残さない社会づくりに向けて、まあ、そういったあのセクターを超えた連携みたいなのをどう作っていくのかっていうのは、やはりあの防災減災もそうなんですけど、地域づくりの中では大切なことかなというふうに改めてその場では感じた次第です。
なるほど、はい、そうですよね、本当にセクターを超えて、でもそれをまあ市民の立場からね、あの専門性持った NPO がこう取り組んでいくっていうのはとてもやっぱ意味あることだと思いますし、これ2回ねあの連続でこうあったということですけど、2回目でいくとみんなで考えるソーシャルアクションということで、具体的にどうアクションできるかなっていうことをお話しされたんですかね。
そうですね、その中の一つが今中田さんおっしゃられた横の連携をどう作っていくのか、はい、もちろん、ね、そのためにはいろんな資源が必要なんですけれども、あのその資源をみんなで工夫して集めて、次のアクションにどう生かしていくのかと、こういうふうなところが主な議題になったかなというふうに思ってます。
なるほど、まあ、今年度まだ始まったばっかりですけれども、多分ねあの、まあ、どこの団体さんも多分年度末、まあ、次の総会に向けてあの、ね、年度が明けてですね、6月6月総会をされるところ多いと思いますけれども、多分あの今年度の活動をねあのいろいろ計画立ててられてると思うんですけれども、まあ、あの今年度の活動なんかまだ何も決まってないですかね
これからなんですけれども、まあ、やっぱり、ね、あの和歌山でもいろんな形で SDGs をみんなで推進しようという動きができてきてますので、そこの動きを上手につかんでですね、産官学民の連携共同で SDGs の推進、そして地域社会の、まあ、豊かな地域社会の実現に向けた取り組みをどんどん進めていきたいというふうに考えています。
なるほど、ありがとうございます。あのもう時間がね迫ってまいりましたけど、最後にですね柴田さんから、まあ、昨年度の授業また今年度の今状況を含めてあの何か一言リスナーの皆さんに聞いていただきたいことがあったら、あの一言お願いできればなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。あの皆さんお住まいの地域の近くにでもね、結構あの身近な課題って結構落ちてると思うんですよね、ですのであの地域の課題に、少しでもちょっとでも民意を傾けていただいて、関心を持ち続けていただくっていうことがまず、大事かなというふうに思っていますので、まあ、京都から和歌山応援をしていただければと思いますし、和歌山からも、京都を応援したいなというふうに思っております。
ありがとうございます。またねあのぜひ、ま、の番組の方にもお越しください。ありがとうございました。本日は認定 NPO 法人和歌山 NPO センター副理事長の柴井久樹さんをお迎えいたしました。柴さん、またよろしくお願いします。そして三田さん、
はい、
今回初めてでしたけどいかがでした。はい、
そうですね、あの生でこういうふうな形で話聞くこともなかなかあのいろんなパターンではあったんですけども、こういった場でこういうようなお話を聞けるっていうことは非常に有意義やなということを改めて感じましたし、でやはり自分の地元でどうするか、またこれも考えていきたいなと思います。
そうですね、ぜひですねリスナーの皆さん、またハッピーネピオを引き続き聞いていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。